J テスト実用日本語検定音量調整。
J テスト実用日本語検定音量調整。
1. J テスト実用日本語検定音量調整。
2. J テスト実用日本語検定音量調整。
3. J テスト実用日本語検定音量調整。
これで音量調整を終わります。
これで音量調整を終わります。これから聴解試験を行います。1. 写真問題。写真を見て質問に答えてください。一つの写真に問題が一つか二つあります。答えは1、2、3、4の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず例題をしてみましょう。
例題の写真を見てください。例題1、これは何ですか？
1. コップです。 2. 椅子です。 3. ノートです。 4. カメラです。
例題2、これで何をしますか？
1. 座ります。 2. 字を書きます。3. 水を飲みます。 4. 写真を撮ります。例題1の答えは1で、例題2の答えは3です。ですから回答用紙には図のようにマークします。問題は1から10まであります。それでは問題を始めます。
A の写真を見てください。問題1。ここはどこですか
？1. 神社です。2. 教会です。3. 寺です。4. 和室です。
問題2。正しい説明はどれですか？
1. 屋上にベンチがあります。2. 扉が開いています。3. 屋根が3つあります。4. 鐘が鳴っています。
B の写真を見てください。問題3。男の人は何をしていますか？
1. 子供を抱いています。 2. 腕を回しています。 3. 肩を掴んでいます。 4. 孫を隠しています。
問題4。2人はどんな服を着ていますか？
1. 制服です。 2. ワンピースです。3. 無地の服です。4. 長袖の服です。
C の写真を見てください。問題5。これは何ですか
？1. 植物です。2. 宝石です。3. 風船です。4. 紙幣です。
問題6。正しい説明はどれですか？
1. 小銭が溜まっています。2. 両替しています。3. 束になっています。4. 包装されています。
D の写真を見てください。問題7。何をしていますか
?1、鼻をつまんでいます。2、鼻を舐めています。3、鼻をさすっています。4、鼻をずらしています。
問題8。どんな時これをしますか
?1、不審に思った時です。2、不快な匂いがする時です。3、不評を買った時です。4、不吉な夢を見た時です。
E の写真を見てください。問題9。客の家を訪問するとき、何と言いますか
?1、どういたしまして。2、どうぞごゆっくり。3、ごめんください。4、ごきげんよう。F の写真を見てください。問題10。電話の相手に名前を聞きます。こんな時、何と言いますか
?1、恐れ入りますが、お名前を伺ってもよろしいでしょうか ?2、私事ですが、お名前を申し上げてもよろしいでしょうか ?3、申し遅れました。あなたのお名前を教えていただけますでしょうか ?4、申し訳ございません。お名前はご存知でしょうか。
二、聴読解問題。最初に質問を二つ言います。話や会話を聞いて、最も良い答えを問題用紙の1、2、3、4の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず、例題をしてみましょう。
例題を見てください。男の人と女の人が絵を見ながら話しています。例題1。女の人がいいと思っている絵はどれですか?例題2。男の人がいいと思っている絵はどれですか?
パーティーの案内に使う絵、どれがいいと思いますか?
私はグラスを手に持っているのがいいと思います。
そうですか。僕はこのグラスが2つあるのがいいと思うんですが。
例題1。女の人がいいと思っている絵はどれですか?例題2。男の人がいいと思っている絵はどれですか?
例題1の答えは4で、例題2の答えは2です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。問題は11から20まであります。それでは問題を始めます。
G を見てください。男の人と女の人が話しています。問題11。女の人はどの猫をもらいますか?問題12。男の人はどの猫を隣の家の人にあげますか?
この写真見て。この前、うちで生まれた子猫たちだよ。どれにする?
うわぁ、すごくかわいいね。いいの?
うん。子猫5匹も飼えないから、もらってくれたら嬉しいんだ。で、どの子猫が気に入った?
黒くて鼻の周りだけ白いのも可愛いし、頭に三本線が入っているのも可愛いね。
ああ、黒い子猫は隣の家の人に欲しいって言われててあげるつもりなんだ。だからそれ以外で選んで。
そうなんだ、わかった。じゃあ頭に三本線があるのにしようかな。
うん、その子猫が一番よく動いて元気いっぱいだよ。
え、そうなの？私初めて猫を飼うから心配だな。おとなしい子猫の方がいいかな。
そうしたら、この左下に映ってる真っ白いのか、この片側の目の周りと耳が黒いのがおとなしいよ。
じゃあ模様がある方にする。
うん、わかった。
問題11。女の人はどの猫をもらいますか？問題12。男の人はどの猫を隣の家の人にあげますか？
H を見てください。不動産屋で女の人と男の人が話しています。問題13。男の人は最初にどの部屋を紹介しましたか？問題14。女の人はどの部屋を選びましたか？
就職が決まって一人暮らしを始めるので、駅に近い部屋を探しています。
一人暮らしでしたら、こちらはどうですか？広いワンルームです。
でもこれ、庭があるってことは、1階の部屋ですよね。
ええ。物干し台があって、洗濯物が干せるようになっていますよ。
安全面が心配なので、2階以上の部屋がいいんですよね。
では、こちらはどうでしょう。7階の 1K です。キッチンは小さいですが、ベランダが南向きで、日当たりもいいですよ。
ちょっと家賃が高いですね。もうちょっと安い部屋はありませんか？
こちらは5階のワンルームです。北向きですが、この家賃では広い方です。ただ、このマンション、エレベーターがないんですよ。
それはちょっと、やっぱり高くてもさっきの部屋にします。
問題13。男の人は最初にどの部屋を紹介しましたか？問題14。女の人はどの部屋を選びましたか？
愛を見てください。男の人が話しています。問題15。女性のグラフはどれですか？問題16。男性のグラフはどれですか？
女性の社会進出が進み、15歳から64歳の働く女性は、過去最高の 70% となりました。しかしながら、男性との賃金の差は大きく、正社員以外の非正規労働者の割合は 56% です。内訳は、パートが 35%、アルバイトが 9%、派遣社員 3%、契約社員 5%、残りの 4% がその他となっております。一方で、男性はパートとアルバイトの割合は足して 11%、女性の4分の1です。契約社員の割合こそ女性と同じではありますが、非正規社員全体としては 22% で、女性の半分以下の割合です。女性の正社員化や管理職への登用などが、 待遇改善の鍵となっておりますが、企業の女性管理職の割合はわずか 12% です。
問題15、女性のグラフはどれですか？問題16、男性のグラフはどれですか？J を見てください。大学で男の人と女の人が話しています。問題17。二人は最初にどのランキングを見ましたか？問題18。二人は最後にどのランキングを見ましたか？
ねえ、業界はもう決めてる？
うん、私はマスコミ志望。
そうなんだ。見て、この男女別、文系理系別の志望業界ランキング。文系女子の一番人気がマスコミだよ。
本当だ。同じ学科の友達も狙ってる子多いからね。それで2位が銀行で、3位が観光庁団体か。わかるな。男子にはマスコミは人気ないの？
文系男子では7位だね。見て、1位は銀行、2位は総合商社、3位は調査コンサルタント。
なるほどね。銀行は男女ともに人気なんだね。
うん、文系にはね。理系だとランキング外だよ。
理系の人にはどんな業界が人気？
このランキングが女子で、医薬品、医療関連、化粧品、水産、食品、素材、化学の順。男子のはこっちで、電子、電気、情報、インターネットサービス、情報処理、ソフトウェア、ゲームソフトの順だね。
文系と全然違うね。
そうだね。僕は理系だけど、商社に行きたいんだ。総合商社が第一志望で、専門商社も受けるつもり。
そうなんだ。
問題17。二人は最初にどのランキングを見ましたか？問題18。二人は最後にどのランキングを見ましたか？
K を見てください。女の人が話しています。問題19。今回の調査で、インターネット依存が疑われる中学生と高校生は何人でしたか？問題20。インターネットの使用目的のうち、女の人が述べていないものはどれですか？
インターネットの利用をやめられない、いわゆるインターネット依存が疑われる中学生と高校生が、全国で少なくとも93万人という推計を、厚生労働省の研究班が公表しました。この調査は、全国の中学生と高校生を対象に、学校を通じてアンケートを行い、6万人余りから回答を得た結果です。前回の2012年の調査では、推計51万人でしたので、ほぼ2倍になりました。また、インターネット依存になりそうな予備軍を加えると、254万人にもなるそうです。なお、1ヶ月以内にインターネットを利用した中学生と高校生の主な使用目的は、動画サイトの視聴、オンラインゲーム、SNS などでした。インターネット依存はひどくなると、周りの人に怪我をさせたり、部屋の中に入ったまま出てこない、引きこもりになったりするそうです。 うつ病など別の病気になることもあります。
問題19。今回の調査でインターネット依存が疑われる中学生と高校生は何人でしたか？問題20。インターネットの使用目的のうち、女の人が述べていないものはどれですか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。最も良いものを1、2、3の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。図はありません。まず例題をしてみましょう。
例題1。おはようございます。
1. おはようございます。2. おやすみなさい。3. さようなら。
例題2。お仕事は？
私は会社員です。
1. 私も会社員じゃありません。2. 私も会社員です。3. 私も医者です。
例題1の答えは1で、例題2の答えは2です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。問題は21から40まであります。それでは問題を始めます。
問題21。荷物お持ちしましょうか？
1. ええ、いいですよ。2. ええ、軽いので結構あります。3. じゃあ、一つだけお願いします。
問題22。この靴欲しいな。
ちょっと高いんじゃない？
1.うん、安いしデザインもいいよね。2. でもいくらかわからないよ。3. でも履きやすそうだよ。問題23。このジュース氷は入れないでって言ったんですが。
1. すみません、すぐ取り替えます。 2. お待たせいたしました。3. 氷が多すぎましたね。
問題24。この仕事は私がやっとくよ。
1. え、いいんですか？ 2. ありがとうございました。 3. 大変失礼いたしました。
問題25。佐藤さんまだいる？
1. とっくに帰ったよ。 2. ちゃんとしてるよ。 3. 早速始めよう。
問題26。走ればバスに間に合うかな？
走っても間に合わないよ。
1. じゃあ走ってもバス停に着かないね。 2.じゃあ、諦めてタクシーで行こう。3. じゃあ、タクシーを降りて走ろう。
問題27。それ、まさかケーキ？
1. うん、これから皮を剥くの。 2. うん、失敗しちゃったの。 3. うん、殺されそうなの。問題28。わあ、どうしよう、大変だ。
1. 落ち着いて、どうしたの？ 2. 省略しないで説明して。 3. 幸せになりなさい。
問題29。一人いくらですか？
3000円です。
1. 払えばいいというものでもないですよ。2. あれだけ飲んだのに安いですね。3. 払うだけマシですね。問題30。この問題は私に任せてください。
1. へえ、偶然ですね。2. 寿命だと思いますよ。3. 自信たっぷりですね。
問題31。木村様はいらっしゃいますか？
木村はあいにく席を外しております。
1. 何時ごろお戻りでしょうか？ 2. 席を用意しましょうか？ 3. いつ座りましょうか？
問題32。このポスターを壁に貼ってください。
何で貼りますか？
1. ペンチが必要ですね。 2. このガムテープを使ってください。3. そこに修正テープがありますよ。問題33。提出期限に遅れた場合は？
1. 前もって受け付けます。 2. 先着順に受け付けます。 3. 一切受け付けません。
問題34。鈴木さん、落ち込んでましたが、何があったんですか？
1. さっき部長に叱られてました。2. 発表が成功したそうです。3. 頭痛がするみたいです。
問題35。また靴下に穴開いちゃったよ。
つま先？
1. かかと。2. あご。 3. くちばし。問題36。彼はいつもおどおどしているよね。
1. 本当に偉そうで腹が立つわ。 2. そうね、話が面白くて楽しい人よね。 3. まだこの職場に慣れていないんじゃない？
問題37。あの新人、ほんと使い物にならないですよね。
なんで採用されたんですかね。
1. どんぶり勘定だったんでしょ？ 2. ポイ捨てされたんでしょ？ 3. どうせコネ入社でしょ？問題38。田中さん、今お手すきですか？
1. あまり好きじゃないな。 2. まだ手が届かないんですよ。 3. ちょっと急ぎの仕事が入ってて。問題39。すみません、道路が混んでいて遅れました。
1. ごまをするのもいい加減にしなさい。 2. また遅刻か。言い訳してもダメだ。 3. お世辞を言うのはやめなさい。問題40。前向きに検討しますとは言われましたが、どうでしょうね。
1. 過剰書きにしてもらいましょう。 2. 単なる社交辞令でしょう。 3. 全くの不可抗力ですよ。
4. 会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は、一つの問題に2つか3つあります。 最も良い答えを問題用紙の1、2、3の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず、例題をしてみましょう。
すみません。頭が痛いので、今日は帰ります。申し訳ありません。
どうして帰りますか？答えは2です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。問題は41から55まであります。それでは問題を始めます。1。会社で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。
村井さん、すみません。実は明日から急に出張に行くことになってしまいまして、出張中にいくつか仕事をお願いしたいのですが。
わかりました。何の仕事ですか？
ちょっとお願いする仕事をメモにしてお渡ししますので、また後で説明のお時間をいただいてもいいですか？
ええ。
問題41。女の人はこの後まず何をしますか？問題42。会話の内容と合っているのはどれですか？2。男の人と女の人の会話を聞いてください。
林さん、明けましておめでとう。
明けましておめでとう。今年もよろしくね。斉藤さん、新年早々眠そうね。
年末年始の連休はゆっくりしすぎたから、休み明けは調子が出ないんだよね。眠くて。
正月ボケね。休み中、昼まで寝ていたんでしょ？
毎日夜遅くまでテレビ見たりして、次の日は昼起き。だらだら過ごしていたよ。
昨日も？
3時に寝たんだ。眠い。
せめて昨日は早く寝なきゃ。
夜眠れなかったんだよね。
社会人なんだからしっかりしてよ。仕事でミスしないようにね。
はーい。
問題43。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？問題44。会話の内容と合っているのはどれですか？
3. 女の人と男の人の会話を聞いてください。
おじいちゃん、その箱何？
さっき宅配便で届いたんだよ。北海道のカニだ。誰か注文したのか？
してないわよ。それ、送りつけ商法じゃない？注文していない商品を勝手に自宅に送ってきて、その代金を払わせようっていう。
そうなのか。受け取ってしまったよ。お金払わないといけないのか？
大丈夫よ。送ってきた業者に私が連絡して返すから、捨てないで置いておいてね。
そうか。よかった。 今度から受け取らないように気をつけるよ。
うん、もし家族の誰かが何かを注文したら、おじいちゃんにも知らせておくね。だから知らない荷物が届いたら、宅配の人に受け取らないと伝えて持って帰ってもらってね。
ああ、わかった。
問題45。男の人は何をしましたか？問題46。届いた商品をどうしますか？
4. 女の人の話を聞いてください。
皆さんは1週間にどのくらい運動をしていますか？ WHO 世界保健機構の研究によると、運動不足が原因で命に関わる病気になる危険性が高い成人が世界で14億人以上いるそうです。運動不足の人は世界の女性の3分の1、男性の4分の1です。世界保健機構は成人に対して、早歩きや水泳、軽いサイクリングなどの中程度の運動を少なくとも週に150分、またはランニングやチームスポーツなどの激しい運動を少なくとも週に75分行うことを勧めています。豊かになり、椅子に座りがちな快適なライフスタイルが広がっていますが、意識して生活の中に運動を取り入れるようにしましょう。
問題47。運動不足の人の割合について、会話の内容と合っているのはどれですか？問題48。中程度の運動に当てはまらないものはどれですか？問題49。週に75分行うといい運動はどれですか？5. アナウンサーと男の人の話を聞いてください。
今日は北山動物園の渡辺園長にお越しいただきました。
よろしくお願いします。
環境破壊が進み、多くの動物が絶滅の危機にありますが、動物園の役割とはどんなことでしょうか？
そうですね。今は自然を感じる機会があまりないですから、環境破壊や絶滅危惧種について危機感を抱いている人は少ないのではないでしょうか。実際に動物を見て、彼らがこの地上で生きていることを実感してもらう。知識ではなく感じて気づいてもらう。動物園にはそういった役割があると思います。
そのためにどのような取り組みをされているのですか？
野生での生活環境を再現した展示をして、来場者に動物の姿や形よりも自然な生態を見てもらっています。そうすることによって、絶滅危惧種に興味を持ってもらえればと思います。動物を守るのは動物園だけでなく、地上に住む一人一人の意識ですからね。
私たちはどのようなことを心がけたらいいのでしょうか？
毛皮製品を買わないとか、環境のためにこまめに電気を消すなど、身近でできることでいいのです。うちの動物園に来てくれた人が
そういうことに気づいてくれたら嬉しいですね。
今日は貴重なお話をありがとうございました。
問題50。動物園の役割は何だと言っていますか？問題51。動物の展示について会話の内容と合っているのはどれですか？問題52。男の人の考え方について会話の内容と合っているのはどれですか？6。女の人と男の人の会話を聞いてください。
有名な老舗料亭の元総料理長でいらっしゃる橋本さんですが、和食の技を家庭料理に応用したレシピ集を出版されたんですよね。
ええ。最近はスーパーやコンビニの惣菜で済ましてしまうご家庭も多いと思いますが、家族が揃う週末には時間をかけて料理をしてほしいですね。
私もこちらのレシピ集で料理を作ってみました。老舗料亭の技なんて難しいのではないかと心配していたのですが、入手困難な材料もなく、普段料理している人なら作れるメニューばかりでした。
本格的な料亭料理は、季節感を先取りして出始めの食材を使うことが多いので、流通量が少なく非常に高価なんですね。それから魚でも野菜でも、最も美味しい部分のみ使いますから、使わない切れ端が多く出るんですよ。ですが、家庭料理なら、安くて美味しい旬の食材を使い切ればいいわけです。そんな料理をご家庭で楽しんでもらいたいと思っています。
ところで、今は世界的に和食ブームですが、調理師学校では和食を希望する生徒が減っているそうですね。
ええ。和食の長い修行期間が敬遠され、イタリアンなどに生徒が集まっています。長いといっても10年程度ですよ。親方について春夏秋冬の料理が10回巡ってくればもう10年です。和食の伝統を受け継ぐ者がいなくなるのが心配です。
修行は厳しいですか？テレビドラマなんかで見る料理長は怒鳴ったりしていて怖い人のイメージでしたが、橋本さんも厳しい指導をしていらっしゃったんですか？とても穏やかなので想像できませんが。
いえ、私は弟子を怒ったことがありませんよ。修行中はよく怒鳴られていましたがね。
そうですか。橋本さんは陶芸の腕もプロ並みで、レシピ集でも自らが作った器に料理を盛り付けされているんですよね。和食界では器使いと盛り付けの美しさが高く評価されていらっしゃいますが、料理に合う器を作りたいという思いから陶芸を始められたんでしょうか？
いえいえ、30年以上前に無趣味の私を見かねた家内に、これでは老後が大変だと陶芸教室に入れられたんですよ。手先が器用だったからでしょうか、陶芸にはまりましたね。
そうでしたか。それは意外でしたが、お二人の素敵な夫婦関係が伺えるエピソードですね。
問題53。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？問題54。和食について男の人は何と言っていますか？ 問題55。男の人はなぜ陶芸を始めましたか？これで聴解試験を終わります。